78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さんおはようございます。
おはようございます。
うん、向けこか、おはようございます。
おはようございます。
はい、皆さん素直でよろしいかなと思いますけど、5月18日土曜日を迎えております。福岡県北九州市小倉北区魚町にございます北九州シティ FM、 FM 北九のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で391回目、会社拍手、妙にテンションが高い人が若干以上いますけど、まあ後ほどご紹介するとしてですね、はい、今日の福岡県北九州市、どんより曇りがありまして、雨が今ちょっと一時的に上がってる感がありますけれども、朝からずっと雨が降っております。今日は予報としては一日中雨ということでですね、ちょっと残念な週末になるかもしれませんけれども、気持ちの部分では、晴れていきたいなというふうに、思っておりますけれども、よろしくお願いいたします。番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、レギュラーの学生パーソナリティのオカリンこと角地凛太郎がお休みでございまして、その代わりというわけではないんですが、今回弊社のスタッフに新しく仲間入りをした、某スパイダーマン役で以前言っちゃってますね、
はい、分からないでしょ。
実は1回出たことあるというですね、はい、まあ、それは後で置いておいて、まずはレギュラーから自己紹介改めてお願いいたします。
はい、北九州市立大学外国語学部2年生の出口あずさです。よろしくお願いします。
オカリのゆー、はい、最近どうですか？
最近はですね、もう、まあ、最近はあんまり雨が降ってなかったので、まあ、気持ち的にも晴れやかだったんですけれども、やはり5月ということでね、5月病が入りかけておりまして、ちょっと朝から今日はどんよりしておりましたが、なんと今日朝とても嬉しいことがありまして、はい、今日朝ですね、モノレールの駅に向かってたんですけど、うん、モノレールの駅に着いて傘を閉じようと思ったんですね。そしたらもう傘の骨がボロボロになっておりまして、うん、とんでもない壊れ方をしてしまったんですね。
とんでもない壊れ方、
とんでもない壊れ方でした。本当にもう修復不可能な感じになっておりまして、うん、もうこれはどうしようかと思いまして、モノレールの駅員さんに相談したところ、清掃員のお姉さんだ、ね、頼んだら、まあ、捨ててくれるということで頼んだんですね。でそしたら、まあ、代わりの傘はあるのって言ってもらって、あ、ないですって言ったら、いろいろ探してくださって、もう今忘れ物の傘で捨てられる予定だった傘の中から綺麗なものを探してくれて、もうこれ返さなくていいからって言って、なんともらってしまいました。とっても温かい皆さんでした。もう助かりました。
いい話じゃないですか。
はい、とっても朝から、あ、もう頑張ろうと思って、うん、ここまで来ました。はい、
なるほどなるほど、
はい。
そういうふうにやっぱ人の温かみを感じるね、機会があるっていうのは、とてもある意味人間にとっては本当の幸せだと私は思ってますんで、ぜひ大事にしてほしいなと。
はい、
その傘をね、
はい、大事に使わせていただきます。
そういう傘に限ってすぐ壊れちゃいそうな気がはい、ということで、そういったいい話を聞きましたけれども、今日はですね、ピンチヒッターというわけではないんですが、スペシャルゲストというわけでもないんですが、一人ね加わりましたんで、自己紹介いきますか。はい、どうぞ。
はい、身内ですけれども、はい、皆さんおはようございます。私ザ・メディアジョン・リージョナルのですね、社員として、まあ、5月からですね働かさせていただいております斉藤直江と申します。よろしくお願いいたします。イエーイ。 はい。はい。
どうですか、最近。
最近ですか。まあ、さっき、傘が折れたって話だったんですけど、僕も、今日朝ですね、僕、下関の方にいたんですけれども、傘が折れてしまってですね、強風で。で、僕はですね、もう、折れたままですね、まあ、代表の北尾とですね、こうやって傘をこうやって刺しながら、折れた傘をですね、刺しながら、まあ、完全とこの北九州のですね、街並みを駆け抜けてきたわけですけれども、まあ、そういった温かい話っていうのはちょっとないのかなというところになっております。
それ聞くとうちの会社が冷たいみたいな、
あったかい、あったかほやほやの斉藤でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですけど今日のテーマをいこうと思うんですが、これ読みますか。
はい、
知ってる就活、今日391回目のテーマはこちらでございます。
ででん、5月病
自らサウンドエフェクトしましたデデンデデンデデン、かわいいというかなん
ていうちょっと控えめでしたよね。
デデン、5月病ですね。
5月病でございまして、はい、史上最多の10連休というですね、我が国初めて経験したことのない過去最長の連休がありましたけれども、それを終えてですね、そっか、前回の放送の時は連休全くなかったんだよね。
そうですね。
そうだそうだ、どうですか、10連休終えて。まあでもこの方はキャリアチェンジをした隣の S 君がですね、
はい、
最大40連休でしたっけ。
40連休してました。
おお、すごい。
じゃあとりあえず40連休の感想どうぞ。
40連休ですか。僕結局前の会社、まあ、辞めさせていただいたというところで、まあ、有給消化で1ヶ月休みお休みいただいて、その流れでゴールデンウィークって形になったので、まあ、ちょっと比較的長い休日にはなったんですけど、まあ、まあ、40連休だからといってそのまああれですよね、送別会っていうのがですね、もう毎日のようにありましてですね、実際休んでないですよね。やっぱり会社もちょろちょろ出てきたりとかもやっぱしてましたし、まあそういったところで、まあ休みっていう感じではなく、ただまあゴールデンウィークの時だけはちょっと実家の、僕広島なので出身がですね、なのでまあ実家の方に帰って、まあ出雲大社やら、まあ家でゴロゴロしたりとか、はい、もう本当にろくでもないクソみたいな休みをですね過ごしておりました。
出雲大社何しに行ったの？
出雲大社はあれですよ、まあ、家族と行ったんですけど、うん、まあちょっと平成からやばい令和に変わったので、まあそういったところでちょっとそういったところに行ってみようかなっていう、宮島ではなくてあえてそっちの出雲大社に行くというですね、はい。
そば食った？そば、
そばですね、僕あんまりだったんですよ。前回行ったんですよ。
あんまりだった
ストレートに、まあ、前回去年行ったんですよね、出雲大社実際、うん、でその時そば食べたんですけど、うん、まあ、まあ出雲そばだなっていう感じの感覚だったんで、うん、まあちょっと今回は違うの食べようっていう話で、何食べたかな、ちょっと記憶が昨日食べたものすらも出てこない最近なんですけど、
早速5月病が発
表されて、はい、5月病が記憶障害なんですよ、もう大概ですねメモしないと分かんなくなっちゃう、はい、そんな感じの、まあ、40連休でした、はい、
なるほどね、はい、あずあずはいかがでしたか。
私はですね、もうほとんどバイト漬けの生活だったんですけれども、
ちなみにちょっと具体的に言える範囲まででいいですけど、はい、何のバイトしてるんですか。
ですね、小倉のですね、現在コレットではなくアイムになっているんですけれども、うん、そちらでホークスのグッズを売っております、うん、それからあとですね、京町ですね、京町の方でパブロというチーズケーキ屋さんがあるんですけれども、うん、そこで働いております、
はい、忙しかった？
忙しかったですね。やっぱり連休中なんで人も来ますし、で1人が買っていく量も多いので、やっぱり、はい、皆さん奮発されてましたね。
なるほど、
はい、
まあ、実際各行楽地は比較的例年よりも人手が多かったっていう統計が出てますので、今年はですね、全国的にやはり結構儲かったよって話も私の界隈で聞きますが、うちは全然儲かってないですからね全然儲かってないですねもともと儲けたいですけどねはい、ということで、なんだかんだ言いつつ、まもなく時刻は10時10分となりますが、今日はですね、5月病ということでいろいろお話ししていくんですけれども、鬱陶しい話をするわけではございませんね。まずは曲から切り替えていこうということで、今日は雨降ってますが、曇りはね、やっぱりこれを解消するためにはこの曲しかないかなと、思いましたので、お届けいたします。ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいね。
78.5 FM 北九。
はい、ドリームズカムトゥルーで、晴れたらいいねをお届けいたしました。時刻は、10時14分30秒過ぎまして15分に向かっております。5月18日土曜日の知ってる就活391回目、今日は何でしたっけ、5月病か。はい、この番組はですね、FM ラジオ周波数 78.5MHz、北九州シティ FM、 FM 北九の電波に乗せてお届けしておりますが、それ以外にも、まあ、FM ラジオ含めまして3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが、インターネットを介したサイマルラジオでございます。こちらですね、サイマルラジオと検索していただいて Google 等のブラウザ でそこから出てきます。 FM 北九のチャンネルをクリックしていただきますと、そのまんま今我々の音声と音楽が同じような形でネットで聴ける、これはパソコン、スマホ、タブレット端末、インターネットが聴ける環境で全世界どこでも聴けます。宇宙ステーションでも聴けます。
素晴らしい。
はい、ということでですね、ともう一つが、皆さん見えますか、 YouTube でございましてですね、 YouTube を通じまして動画でもね、こちらの FM 北九のスタジオの様子をご覧いただきながら音声をお届けしていきました。はい、見える、はい、聞けるラジオでナウオンエアー、アドちゃんが慣れてません。
ドタバタしちゃった、
どっち合わせてか
ドタバタしちゃった。
これはですね、2011年から続けてます。
そうですよね、ずっと前から
9年目のタイトルコールの次に続くですね、ゲストには予告せずいきなりやるっていうですね、ゲストがびっくりするとはい、ということで五月病をテーマでお届けしておりますけれども、どうですか、実際連休が明けてみて、
はい、
心と体の部分で変化があったとか、その辺は、まあ、斉藤さんは置いておいて、はい、あずちゃんどうですか。
そうですね、やっぱり10連休ってなるともう10日間学校に行ってないので、
も
う
大学も休みだったんだよね、
そうなんですよ、なのでもう授業の感覚が鈍ってしまって、やっぱりこう取り戻すのに時間がかかりましたね。はい、特に英語なのでもう先生の言ってることが4月の最初は聞き取れたのにちょっと分かんなくなってるとかで、やっぱ焦りましたね。
それはもうオール英語でやるからってことでしょ。
そうです、そうです、はい、ものすごいスピードで喋られるんで、やっぱそれについていくのがなかなか大変ですね。
なるほど、
はい、
なんか気持ちの部分で泣いたとかそういうのはないですか。
ありました、
疲れ
やっぱり、はい、なんかわからないけど体がだるいとか、ちょっと気分が落ち込むとか、特に何かあったわけではないんですけど、やっぱりそういうのは、5月病なのかなって思いましたね。はい、
なるほどね。あの大学生の段階で5月病とか言ってたら結構やばいですけどね。
やばいですね。
結局それかいって話なんですけど。はい、じゃあ斉藤さんいかがですか。
あ、僕ですか。いや、あの僕はですね、会社が変わったので、まあ、4月から5月ですね、しかも平成終わった時に会社を変えるって感じなんで、まあ、令和元年ですよね今。
すごいタイミングだよね。
ね、
5月に転職をするって、こう意図的に狙ったのかって
。いや、狙ってはない。単純に有給消化の兼ね合い上4月になったんですけど、たまたまですけどね。っていうところで、まあ、僕はもうね、先ほどまあ冒頭からもありましたけど、まあ、40連休なんで、もう逆に早く働きたかったですね、むしろ。これだけ休むともう、ね、社会復帰できないんじゃないかみたいな感じだったんで、5月病は多分出てこないと思いますね、もう。
休みいらないの。
もういらないですもん。
お
もういらんす。
休みたい時に休めるのが一番いいんですけどね。
が一番いいですよね。
あの休んでって言われる休み方が一番辛いよね、なんか。休んでくださいとか、休まなきゃいけないところしていらんやろみたいな。だからその辺日本人ね、休みの取り方が下手だとよく言われますけれども。だから休日とか祝日の数は先進国の中では一番多いんですよね。
そうなんですね。
なんだけど休んでないんです。これわかります意味。その法律とかルール上では休みが多い国なのに、そのいわゆる生活習慣とかそういった環境の中では休んでないというですね。 言われないとダメなんだろうな、日本人っていうのは。でもなんでしょうけど
ね、え本当に10連休もいらないなって思いますね本当に。
あでも個人的には10連休良かったけど、
あ本当ですか。
いや、どうなんかでも意外と10連休は長いっていうのはやっぱみんな言うけど、うん、僕はなんか10連休良かったなと思いますけどね。
お何かしましたか10連休に。
いや別に何をしたかというより仕事してましたけど、ね、まあそれちょっと休んだりはしましたけどね、うん、気持ちの切り替えにはいいかなっていう気がしますけどね。
あ、
うんうん、まあね、ゴールデンウィークといってもね、最低でも5日も6日ぐらい休むわけですから。
そうですね、
まあ、その倍とは言ってもね、
うんうん、
なんかもうちょっと休み、うん、そうだな、なんかまとめて休むっていうところもね、なんかみんなでずらすとか工夫するとかね、
うん、
っていうふうに思いますけれども、はい。最近の世のね、世の中のニュース、世のニュースから言うとですね、川栄李奈ちゃんが結婚ということで
されましたね。
だけどいろいろ言われております、社会の中では。まあ、今やインターネット、ソーシャルメディアが発達しておりますので、まあこの番組は働くを考えるライブトーク番組でございますから、まあその辺に、ね、合わせながら話を進めていきたいと思ってるんですけれども、やっぱりそのキャリアという部分で言えばですね、まあこれから全盛期になっていく、彼女24だっけ、なんか
ぐらい、それくらいですね、
で結婚ということで、もうすでにね、子供が年内に出産ということで、まあそういった部分の話もありますけれども、まあそうなってくると、まあこれからっていう時にね、いろんな意見があります。例えばなんで子供をね、そのこれからっていう時にっていう、これはいろいろ意見ですよ。事実としての意見として、まあ、それに対して賛否が出てると。でもそんなね、個人の話までツッコミしてあんのかって話なんかもしれないけど、それ置いて、これ個人的なあれですよ。でもやっぱりそれに意見が言える時代ですので、そういった意味ではいろんな意見があってもいいなと思うんですけれども、なんかそういう意味では、まあ、5月結構今回ね、結婚ラッシュみたいな形になってますけれども、はい、特に AKB 界隈においてはですよ、別に AKB ってファンじゃないんですけど、なんかその辺で、はい、なんかキャリアとかそういった今後の部分で言えば、まあ、タイムリーなニュースで言うとなんか考えてる部分あります。いや結婚がもうないですっていうのはどう
ですか。そうですね、まあなかなかこう結婚するタイミングって芸能人の方って特に難しいと思いますね。うん、やっぱり出る作品とかもありますし、難しいと思うんですけれども、まあ、本当に私の個人の意見としては、もうその自分本人が結婚したいと思うタイミングでするのが一番いいんじゃないかなと思いますね。やっぱ仕事も大事ですけど、本人の生活が一番大事かなと思うので、やっぱり子供とかに関してももう自分たちがそのタイミングでいいなら、もうそれでいいんじゃないかなって思いますね、私としては。
なるほどね、
はい。
まあ、落ち着くの落ち着くというか、ね、え、なんか模範回答的な回答でしたけど、
いえいえいえいえ、やっぱりね、私も生活を大事にしたいので、仕事も大事ですけどね、やっぱり自分が楽しくないと何もこう発展しないかなと思いますね、仕事も生活も、
うん、
はい、
なるほどね。斉藤さん、ダゾはどうですか。
ダゾ、
まあ僕も、まあ、アズール、アズコ
三つ出てきた。
どれどれ、アズアーって感じですけど、いやもう僕もアズコ、アズオ、アズオもうほとんど一緒で、まあ本当に自分の好きなタイミングで結婚できるっていうのは一番いいのかなっていうのは僕も思いますね。で、この間なんだったかなんかテレビで、NHK の、まあ、朝ドラとか出るときに一番最初に NHK さんとかマネージャーから言われることって、なんかスキャンダル起こすなよっていうことらしいんですよ。
うん、
で知ってます？
でも言われそうだよね。
なんかもうそれだけはもうだから清算してこいとか言われるみたいな、言ってて、あ、怖い世界だなですね。やっぱ思いますよね、本当に芸能人はですね。
どうなんだろうね、そういうタイミングとかって言っても、やっぱりでも子供とかなんて分かりやすく言うと、その機械みたいに物を作って生まれるものじゃないじゃないですか。
そうです。
それこそね、コウノトリさんのご機嫌次第でしょ。なんかそこは難しいなと思うんですけどね。
そうですね。
複 深いですね。
深いですよね。ただにガハガハ言ってる番組じゃない
ですよ。ガハガハで。
実はねちょっと気づいたんですけど、斉藤君声でかいっていうか、はい、声が通るよね。
ねえすごいですね。
いや普段声通んないから声張ってるんですよもう今。
へ
え。もう張んなくていいから、ね、
はいわかりました。ただで低いから。
まあそういう形で、まあ、いろんな意見が言える時代になったと思うけど、その辺そういう意見とかってみんな学生って今の若者は持ってたりするのかね、どうなんかそういう話する？
そうですね、私の周りの友達は割とそういうのに関心がある子が多いので、よく2人とかで授業中に話してたりはする、あ授業中じゃない授業後とかに話してたりするんですけれども。違いますよ、授業中ではありません。
先生の話はつまらないので、
いえいえいえとんでもないです。授業が終わってからですね、はい、話したりはしますけど、そうですね、結婚っていう話よりも最近は自動車事故絡みの話をすることが多いですね。免許返納についてとか、そういう話にやっぱ話題が上りますね。
例えばどういう風な話をするわけ？
自分のおじいちゃんおばあちゃんがまだ免許持ってるんですね、80代70代 でそれを返納させるかどうかとか、まあ、返納すべきかどうかはやっぱ返納すべきってみんな言うんですけど、それをどう返納させるかとか、その返納させた時に代替案はあるのかとか、やっぱそういう話はやっぱしますね、自分の身近な問題なので。はい、
なるほどね、はい、他にはなんかそういうキャリアの話とかするわけ？
キャリアの話はやっぱしますね、将来何になりたいのっていう話はするんですけど、割とみんな考えていることとかなりたいものが違うので、なんかお互いに共通するものっていうのはあんまりなくて、なんでまあお互いに意見を言って、あそうなんだって言って、まあお互いに吸収し合うような感じですね。
なるほどね、
はい、まあ、でもやっぱね、同級生の中にもいろいろいるので、話す子とかも全然考えてないっていう子の方が多いですね、私の周りだと。
考えてないっていうのは考えたくないのか、はい、それとも考えるきっかけがないのか、
どうなんですかね。私は考える方なので、あんまりそっち側の気持ちっていうのはわからないんですけど、なんか将来なりたいものあるのって言ったら、いや何も考えてないって皆さん口を揃えて言うんですね、なのでどっちかというと考える機会がないのか、もうそもそも関心がないのか、って感じですね。持った方がいいとは思うんですけど、
ぜひそういう風な子で興味がある子がいたら、ぜひ番組に引っ張ってきてください。
はい、ぜひ紹介いたします。
なるほどね、
はい、
斉藤さんどうですか、前職の時にそういうこういう会話とかしてましたか？
は
い、
全くしておりません。これ なんでかというと、あの既婚者が多かったんですよね。だからもうじゃあ普段その休みとかになった時に、じゃあ何が楽しいのって言ったら、大体もう皆さんもういや子供の相手とかですね、そういったところの方が多いんで、独身がいなかったんで、あんまりなんかその価値観を共有するっていうところがあんまなかったのかなっていうところですね。
なるほどね、まあ、だからそれは世代と環境による部分が大きいんでしょうね。
そうですね、なんで、まあ、なかなかきっかけがないと考えないと思うんですけどね。僕も大学の時にはあんまり考えたことなかったですよね、将来のことは。とりあえずお金持ちになりたいですみたいな感じでしか思ってなかったかもしれない。
なるほどね、まあ、あの世代ごとの話で言えば、例えば我々よりもっと先輩の方々の同窓会の話をね時々聞くんですよ。そしたらもう大体段階の世代より上の人たちはもうみんなもう、誰が死んだだの、誰が病気になったとか、なんか俺が病気でどうのこうのか、もうなんかね基本前向きな話が一切ないってみんな言って、であの薬が効くとかね、そういう話しかしないから、同窓会行くのやめたっていう人がいたんですよ。なんか何のための会議な会会というか同窓会なのかっていうか、なんかもっと前向きな話しだったのが、なんかもういつの間にか、なんかもう病気だ病院だ、なんか介護がどうのとか、なんか死ぬとか、なんかもうそんな話ばっかり。
保険の話とか。
そうそう、なんかもう同窓会行かないっていうのがこの前にね先輩で言いましたけれども、まあこれから混沌としていく時代になっていくんでしょうね。まあ、あの昨日も報道にもありましたけれども、認知症を減らしていくっていう政府の方針も発表されました。認知症減らすって減らせるのかなって思いながら、 じゃあもうね、認知症というか、ね、ボケないために知ってる就活するのを毎日やるでしょ。ね、なんかそういうアウトプットする機会と か、 なんか刺激的なことをやっぱやっていくっていうのが脳にとっていいんであれば、もうコミュニティ FM なんかね、いいんじゃないですか。なんか認知症カフェとかってあるじゃないですか。
ありますね。
あともう認知症解消するぜみたいなし、ね、イエーイみたいな感じのクイズ番組やるとかラジオ。
そうですよね。本当頭を動かさないと、ね、あれですから。
そうですね。
まあ私が尊敬する経営者が、人間にとっての最高の幸せは24時間頭を働かせることだっていう風にね、24時間喋る。いやでも寝てる時も脳みそ動いてますから、基本的には。だから夢見るわけでしょ。
あ、脳内で整理してるんですね。
そうそうそう。だから24時間365日頭を働かせる、これがやっぱり人間にとっての最高の幸せじゃないかって言われて、ああ、じゃあまあ死ぬまで勉強だなと思いながらですね、はい。ということで、ちょうど時刻は10時30分を回りました。折り返しの一曲に行こうと思うんですけど、これ誰が選んだんですか。
はい、私です。
うん、なぜこの曲に。
そうですね、本当はこのディスクに入っていたもう一枚を流すつもりだったんですけど、うん、この曲を聴いた時に、あ、すごい懐かしいと思ってですね、うん、小学校の頃にこれ組体操の入場曲で使われてたんですけど、はい、それを今急に思い出して、でしかも今日は雨なので、ちょっと日の光が差し込んできてほしいという思いも込めてこちらにしました、うん、
はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、それではお聴きください。グリーンで日の光です。どうぞ。
78.5 FM 北九。
はい、お届けいたしましたのはグリーンで日の光、お届けいたしました。時刻は10時35分35秒を回って、今40分に向かってあと4分20秒ぐらい、キリがないですねというのはすでに動いておりますけれどもよろしくお願いいたします。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組391回、5月病ということでですね、お届けしておりますけれども、ゴールデンウィーク10連休明け北九州の放送では最初になるんですが、今日の北九州地方まだどんより、まあ、終日なんでしょうけれどもね、はい。最近のニュースということで、先ほど川栄里奈さんの話をしましたけど、もう一つ就活に絡んで部分でいくとですね、二つありまして、まず一つが、トヨタ自動車の、トヨタ会長が、社長がですね、もう終身雇用なんて無理だという話をしましたけれどもね。終身雇用ってわかりますか、何のことか。
はい、あれですね、定年までずっと雇うことですね。
ね。でそれに関してまた、賛否が分かれてるんですけれども、うん、もう私はそのトヨタさんが言う気持ちはよく分かるし、私もどっちかというと無理だと思ってるんで、まあ、私実は高校の時の生徒会長をやっててですね、うん、で卒業式の時のいわゆる掃除と当時ってあるでしょ、
うん、
で当時でもう終身雇用が崩壊したっていう風に、いやこれはこの番組で必ずこの話するんですけど、高校に入った時は終身雇用があるって言われたのに、出る時の終身雇用が終わるって言われたんですよ。ちょうど、
そんな前、
ちょうど成果主義とかが始まって、雇用の流動性みたいなものが始まりつつあったのが、僕らが高校の時、93年から97年なんですよ。だから94、5、6、そう、93年中学ぐらいからもうバブルが崩壊して、それから経済に、まあ、バブルが崩壊したっぽくねみたいな話から始まって、でそもそも雇用終身雇用なんて維持できるのかみたいな話が始まって、で高校に入った時にもう今でも覚えてるのが、進路指導の先生がいいか、君たちは日本という国は終身雇用の国なので絶対将来安定してるし保証されてるんだから心配するなと言われて、高校卒業するときには終わってました、それが。
あ
わずか3年ですよ。
3年
で一気に変わりました。だからバブル崩壊がして、明確に社会に影響が出たのがちょうど僕らが高校にいたときだったんです。その時何があったって、Windows 95の発売ですからね。インターネット時代の到来が本格的にやってくるっていうときと同時に終身雇用が崩壊して、日本ってそういう意味では世界の潮流にある意味タイミングを合わせるかのごとくいろんなことが起きてるんですよ。だからドイツ統一とソビエトの崩壊なんてバブル絶頂期でしたからね。 だそういった意味では非常にシンボリックなことがあったんですけれども、いまだにそれを引いてますからね。もう早く変われよ社会がみたいな。20年経ってますからね、それ言われて。だからそういった意味ではちょっと日本って社会の順応がちょっと遅いかなっていう気がします。
うーん、
まあとは言っても私の両親なんかもろ終身雇用で、なんていうのかな、そのすごいある意味では幸せな生活を送れたけれども、ただそれはその時の社会の環境であって、人口は増えてる、経済も絶好調、高度経済成長期、バブルも経験してる。僕ら子供だったんでバブル経験しませんよ。なんとなく景気はいいのかなみたいな感じでしたけども、まあ今考えりゃいろんなところに旅行に行ってたし、幸せな生活送ってましたけど、今はそういう時代じゃないじゃないですか。景気はいいのか悪いのかわからないし、確かに企業としては過去最高の利益をマークして、実際に人は足らないし、就職だって困ってないし、だけれどもじゃあみんなが幸せになってるかっていうと、社会全体ではなく、ある特定の業種、特定の会社が儲かってると。で、人口は減っている。で、地域は活性化しなきゃいけない。元気がない。で、社会的には今、てんやわんやね、になってると。まあ、これは変わらないとは思うんですけどね。だから、一様に比べることもできないし、で、今までの、その、いわゆる終身雇用正しいって言ってる人たちの価値観が今で当てはまるかって当てはまらないし、何が正しいかって答えが出せないじゃないですか。なので、それはやっぱり客観的に見ていかなきゃいけないなと思うんですけれども、今回のその、ニュースを聞いて、終身雇用とかってどう思いますか？
そうですね、私自身その終身雇用にその自分が該当するかって言ったら、多分もう私らがその就職するのが大体3年後か2年後なんですけど、まあ、その頃にはないんじゃないかなと思っております、個人的には。だし自分も、まあ女性なんで、その結婚とかするかもしれないし、最後までこう働くっていうのも難しいかもしれないっていうのもあるんですけど、やっぱりこう転職がなかなかこう以前に比べてしやすい時代になったので、そういう意味で見てもやっぱり終身雇用っていうのもなかなかないんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
あ
の終身雇用にまさに合致するような超大企業にいた S 党さん、それわずか2年で辞めたんだっけ？
3年です、
ね。3年。
3年で辞めました。
はい。どうでしたか？
どうでした？
どうですか？
まあ、そうですね。まあでも前の会社、まあまだ名前出してないからいいか。まあ、で、やっぱり終身、まあ最後までですね、定年まで働こうっていう感じにやっぱりなんなかったですね、正直なところ。っていうのが、まあ、その、やっぱり、終身雇用がなくなる、まあ、それも、まあ、前々から言われてたところだと思うんですよね。終身雇用がないっていうのはですね。なんで、そういったところで、まあ、で、うちなんかですね、うちの父が、自営業なんですよ。なんで、まあ、割とうちの父も、まあ、破天荒な、多分人生も歩みながらやってるんで、これ、なんか僕の友達も自営やってる親がいて、で、話してる時に、やっぱり自営の息子とか娘ってなんかケチだよねとか、そういったところの、やっぱり社会的に多分適用できないだろうみたいな話をこの間してたんですよね。そういったところで、まあ僕は別に終身雇用ってあんま気にしたことはないんですけど、まあちょっとね、そういったところで大きいところで働いて、組織で働いて、なんかね、上からトップダウンで降りてきた、はいはいって言ってやるのは僕は合わないと思ったんで、まあちょっと正直やめたっていうところなんで、まあね、難しいところだと思いますけれどもね。
そもそも終身雇用って正しいのかっていうところになっていくと思うんですけどね。昔は、なんて言うんだろう、今よく思考停止とか頭がストップしてるとかっていうふうに、何も考えなくて生きて生きられたっていうところも、まあ、それちょっと違うかもしれないけど、とりあえずその世の流れに身を任せて、まあ、時の流れに身を任すじゃないけれども、なんとかなった時代だったと思うんですよね、今振り返れば。今そうじゃないじゃないですか。ねえ、日何時何があるか分からない時代になってるし、それを敏感に感じ取れる時代になってきたから、そういった意味では、あんた何したいんですかっていうのを常に問われる時代。もう毎日が就活みたいなもんですよ、ある意味。終わる方じゃないですよ。常に知ってる就活ですよ。
だからカタカナなんですね、これ。 あ、これね、漢字じゃない。
実はいろんな文字意味があっていろんなことが含まれるっていうことなんだけれども、仮に私が50年後、90歳あっても知ってる就活できますからこれ
そうですね、
終わる数でいきます。
そうですね。
ね、知ってる就活ジーボン
で認知症がどうたらこ
うお墓がどうのとか。
今日のゲストは、今日のゲストは東本願寺派新郎です。ね、上手信州なんとか派のなんとか昼食とか、おはようございます。
でも何回になってるでしょうね、90歳だったら。
2800。
笑っていいとも並みやってますね。
人生を考えるライフトーク番組。知ってる就活。時代の変化に対応できる番組です。
素晴らしい。
すごいですよね、それ考えたらこの番組って。
いやだから、一応ですよ。一応これギネスに登録できる記録になってるんですけど、日本で一番長く、最も長く続いている就職活動の就職関連番組ですからね。
わ、素晴らしい。
日本で最も長く、最も継続している就活関連情報番組というカテゴリーで、ギネス登録ができます。
おお、何回でしますこれ。500ぐらいします。
500ぐらいしようかね。うん、まあそういうふうな形で続けておりますけれどもですね、うん、はい、まあ、続けることも大事ですけれど、それいう意味では終身雇用っていうのは続けることですからね。
そうですね、う
ん、その会社でずっとやっていくっていうか、だからその技術とか、なんか担保保証できるものがあれば、僕は終身雇用全然ありだと思うんですよ。でもそれって自営業でええじゃんならしなく
ても
、
ね、
自営業こそ究極の継続ですからね。会社潰れたら終わりですから。なるほど。まあその辺は5月病から結局終身雇用とはしない。もう一つですね、ピックアップするべきニュースにちょっと行って曲に行きましょう。この番組の準レギュラーであり、コメンテーターであります石渡玲さんの記事、ね、とある新聞記事から炎上しまくってるって話なんですけれども、内定自体をどう伝えるかっていう話、ね、これ実は私も、Facebook か Twitter のソーシャルで書こうかなと思ってたのが、私は内定自体した人間なんですよね。で、その時は自分が謝りに行くんって呼び出されたタイプなんですけど、まあね、それも時代によって変化していくじゃないですか。要は出口さんに内定もら、ね、出した会社でもらったけれども、あなたは他の会社に行くと、あの時にうちの会社に断るっていう時にどう断ります？
私だったらまず手土産持って、で内定をその断りますってまず手紙を書き、で自分の言葉でも伝えるっていう感じで、手紙と手土産持って行く感じですかね。
こういう人がさ増えてたらこの世の中変わってるよね、多分。
相手柔軟者とかあったら大変ですよ、それ。
そんなにやったら大変ですね。
大変ですよ、それやったら。
で、ある、ね、意見とすれば、学生に対して選考の不採用の通知を送るときに、いわゆるお祈りメールとかお祈りの手紙とかって聞くと思うんですけれども、ああいう風にメール一本とかね、いわゆる手紙、紙切り一発で終わらせる企業に対して、自分たちが断るときに、わざわざ直接出向く、いや、それはとある大学のキャリアセンターの人が、その出向いてね、ちゃんと謝ってお世話になりましたってお礼を言いなさいっていう風に書いてあった記事に対して、それはねえだろと。企業がここはすぐ上から目線でメール一本で終わらせるのは、なんで自分たちはわざわざね、会社まで行って訪問してね、すいませんでした、ありがとうございましたって言わなきゃいけないんだっていう。それは確かに道理、理由は立つんですよ、本当に。
確かにそうですね、言われてみれば。
そう未練がましいなのかどうか分かんないですけどね。これを恋愛に置き換えたら余計におかしくなるんですけどね。
分かる、分かれないで。
意味が分からないでしょ。あ、断ったのにすいませんでしたとかって、もう意味が分からない。だったらもう無視でもいいんじゃないって意見にもなるんですよ。これは社会通念上いかがなものかになるんですけども。まあね、就活っていうのはちょっと変なことにはなってるような気がしますけどね。それもある意味、新卒一括採用、終身雇用の日本の労働文化、もうそろそろちょっと変えていかなきゃいけないんじゃないかなというような、ちょっとシンボリックなニュースで、ね。はい。また近々石渡さんにはこの辺をここのスタジオにお越しいただきたいなと思っておりますけれども。はい。では、今日最後のナンバーになります。これは誰が選んだんですか？
はい、これも私が選びました、
うん、
はい、これはですね、今現在 CM で流されている曲なんですけども。
え、そうなの？
そうなんですよ。
何の CM？
ノニオっていう、あの、うん、口内環境の歯磨きですかね。
そうですね、確か
に。確かに。
確かに。
ですよね。で、流れてて、で、最新曲なのかなと思って調べたら。
結構前よ、これ。
そうなんですね。なんと2006年の曲だったんですね。ということで、こちらをちょっと選ばさせていただきました。
はい。では、曲紹介お願いします。
はい。それではお聴きください。東京事変で透明人間です。どうぞ。FM 北九 78.5
はい、東京事変で透明人間お届けいたしました。時刻は間もなく10時54分にあと10秒程度になります、うん、はい、ということでエンディングになりました。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組391回目、5月病ということでクエスチョンが実は入ってたんですけれども、
はい、
ね、まあ5月病ってそもそも終身雇用とかうんぬんの話の中でガッてきてたけれども、働くっていう意味で言えば気分転換必要よねってことですね。ね、僕はあの食う寝る遊ぶを大事にする人間なんで、食べることも全力、寝ることも全力、遊ぶことも全力でやりたい人間ですから、じゃあ仕事終わって話なんですかね。仕事を全力でやる
全部全力、
ね、あでも7割8割程度でいいんですよ。 100% 狙おうとするから事故が起きるわけで、ね、はい、ということで素敵な週末をお届け、あの素敵な週末に、ね、していただきたいなと思うんですけど、はい、今日の感想あずちゃんどうぞ。
はい、ですね、今日はちょっといつもと違う斉藤さんがいらっしゃるということで斉藤さんだぞということで
口にしなく
て口せんでいいよ、どうぞ。
随分ですね、番組の雰囲気が前回と違ったんですけれども、うん、はい、でもこれはこれでまた面白かったですね。ちょっとなかなかこういう話も周りのこととはできないので、はい、なかなか面白い機会になりました。ありがとうございます。
はい、ぜひその周りの子をですねゲストに連れてきてください。
わ、はい、かりました、ぜひ
ね。はい、はい、じゃあ斉藤さんどうぞ、うん、
はい、ゴールデンウィーク最高、ありがとうございました。
安っこいな、
はい、まあまあ、そうですね、まあ、季節の変わり目なんで、まあ、ご視聴の皆さんもですね体調を、まあ、ぜひ気をつけていただいてですね、はい、まあ、いい週末を送っていただきたいと思っております。
なんじゃそれ。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、もう5月も下旬に入ります。あっという間に5月も終わりそうな気がしますが、来週は福岡天神コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオからお届けいたします。知ってる就活、その次の週北九州も6月1日ですよ。
早いですね、もう6月、
ね、あっという間に大学卒業しますから、
怖いですよ本当に、恐ろしい。
もうこっちの世界来ますからね。
待ってらっしゃるんですね。
こっちの世界って言うと基本こっちの世界がメインですからね。
ね、
あくまで日本国憲法に定められている義務教育を終えついでに高校大学行ってるだけに過ぎないですからね。
そうですね、そうですね、本当、うん、おまけみたいなもんですね。
今のそう、おまけというかそのおまけをどう充実させるかによってそれからのこっち側の世界が変わりますから、
うん、はい、
やっぱね、人っていうのはね、やっぱり誰と出会ってどういった経験をするかによって人生変わりますんで、
うん、
はい、ということで、ですね、まあ、あっという間にお届けしてまいりました知ってる就活391回目ね。本当に今日はなんかね、いい天気になってほしいなと思うんですけれども、5月病っていうタイトルそのままでございますけどもね。はい、ということで皆さん良い週末をということで、来週はコミテンからお届けいたします。では最後いきますよ、タイトルコールいきます。知ってる就活、また来週コミテンからです。良い週末を。